の主な事業、ここでは令和2年度に実施した事業の成果の一部を紹介します。新型コロナウイルス感染症対策事業109億9815万円、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るとともに、特別定額給付金の給付をはじめ、子育て世帯への支援、教育環境の整備、中小企業、個人事業主等への支援、経済対策、医療体制の確保や、生活困窮者への支援などを実施しました。1、特別定額給付金の給付、90億8282万円。2、福祉介護、2億8219万円。主な事業、新型コロナウイルス感染症予防事業、感染症予防対策支援金、障害者、工賃確保等支援事業。3、子育て教育、9億2641万円。主な事業、子育て世帯臨時特別給付金、新生児応援特別定額給付金、ICT 教育環境整備事業。4、経済対策、6億6211万円。主な事業、新たな日常に向けた地域経済活性化支援金、地域経済応援クーポン券配布、観光事業等継続支援補助。5、その他、4462万円。主な事業、臨時広報誌発行、コミュニティバス運行費補助。ふるさと納税推進事業、1億6034万円。市内多数の事業者にご協力いただき、地場産品や観光体験プランなど460種類以上の返礼品を取り揃え、全国の皆様から11,226件、3億5429万5000円のご寄付をいただきました。スマートシティ推進事業、3193万円。バスロケーションシステム、公共施設予約システム、AI チャットボット、不具合箇所通報受付サービス、モバイル端末を活用した地域 ICT 推進、学習支援などを開始し、事務の効率化や市民サービスの向上を図りました。社会福祉協議会、活動推進事業、子ども食堂運営補助50万円、子育て支援団体や、自治振興会が子どもの居場所づくりとして開設する子ども食堂の運営に対し支援を行うため、コーディネート等を行う社会福祉協議会に対し補助を行いました。観光客おもてなし事業、547万円。令和2年11月にオープンした観光インフォメーションセンター、高架流リアル忍者館の企画運営事業について、一般社団法人、甲賀市観光まちづくり協会へ業務委託し、オープニング事業や誘客 PR 事業、日本遺産忍びの里や地域物産の PR 事業を展開し、令和3年3月末現在で13,837人の来館者を迎えました。港南駅周辺整備事業、2億517万円、うち繰り越し4536万円。JR 港南駅周辺の円滑な交通と交通結節点の機能確保を図るため、駅前広場やアクセス道路等の整備を行いました。また、忍者屋敷をイメージして整備した港南駅舎は、一般社団法人鉄道建築協会主催の令和2年度第65回鉄道建築協会賞の佳作を受賞しました。ICT 教育環境整備事業小中学校、5億8042万円、うち繰り越し9410万円。児童生徒1人1台となるよう、学習者用コンピュータを追加。 遠隔学習用機器として書画カメラ、家庭学習用のモバイルルーターを購入するとともに、各教室に充電保管庫や一部教室に無線 LAN の整備を行いました。また9年間の児童生徒記録の統一的な管理等が可能な統合型公務支援システムを市内全校に導入し、学力向上、教育の質的向上の基盤整備を進めました。なお、令和2年度に実施した主な事業の詳細は、市ホームページ、甲賀市の決算に掲載しています。甲賀市の財政状況、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、令和2年度決算に基づく、甲賀市の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。全項目で健全化基準をクリア、健全化判断比率及び資金不足比率が一定の基準値を超えた場合、改善が必要な状態とみなされ、財政健全化計画を策定することなどが義務付けられます。算定の結果、交付税措置の手厚い事業を厳選し、私債発行していることに加え、一部事務組合や、公営企業会計での記載償還が進んだことにより、実質交際費比率は 1.1 ポイント改善し、将来負担比率についても 9.5 ポイント改善しました。自主的な改善努力が求められる早期健全化基準とは大きく差があり、依然として健全な状態を保っておりますが、今後も限られた財源を効果的に活用するとともに、一層の財政の健全化に向けた取り組みを進めていきます。健全化判断比率、表の指標、令和2年度、令和元年度、早期健全化基準イエローカード、財政再生基準レッドカードの順に読み上げます。実質赤字比率、一般会計などの赤字の割合、記載なし、12.04%、20.0%、連結実質赤字比率、全会計の赤字の割合、記載なし、17.04%、30.0%、実質交際費比率、6.9%、8.0%、25.0%、35.0%、将来負担比率、56.1%、65.6%、350.0%、記載なし、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、記載なしと表示しています。実質交際費比率は、市の借入金、地方債の返済額、及びこれに準じる額の大きさを指標化したもので、比率が低いほど健全であると言えます。将来負担比率は、市の借入金、地方債や将来に支払う可能性のある負担額等の残高を指標化したもので、比率が低いほど健全であると言えます。資金不足比率とは、公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。すべての公営企業会計、病院、水道、診療所、介護老人保健施設、下水道で、資金不足は生じていません。経営健全化基準は 20.0% です。問い合わせ、財政課、財政係、電話 69-2124、ファックス 63-4561。決算審査報告。令和2年度、甲賀市一般会計及び各特別会計決算、基金の運用状況、公営企業会計決算並びに財政健全化、 経営健全化判断比率について、審査に付された各会計の決算書や付属書類等を審査したところ、いずれも関係法令に適合して作成されており、係数も正確で、適正に執行されているものと認めました。一般会計、特別会計は黒字を維持しましたが、公営企業会計では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、病院事業会計で債務超過となりました。また、診療所事業会計と介護老人保健施設事業会計でも、純損失を計上しており、経営改善に向けた取り組みが引き続き必要となっています。財政健全化判断比率と各企業会計の資金不足比率は良好な状態にあると認められます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域経済へのダメージは大きく、影響の見通しを立てることが難しい状況にありますが、市民の命や暮らしを守る取り組みに迅速に対応するとともに、引き続ききめ細やかな感染症対策を実施され、アフターコロナを見据えた新しい生活様式に対応した事業に取り組まれるよう望みます。2022年6月には、市内で第72回全国植樹祭の開催が予定されています。本市の魅力を全国に発信できるこの機会を千載一遇のチャンスと捉え、地域経済全体への波及効果を生み出す取り組みをはじめ、市民福祉の充実・向上を最優先に、いつもの暮らしに幸せを感じる街として、市民の皆様と共に輝く未来を実現されることを期待しています。8月11日付の市長への決算審査報告でした。写真があります。左から山中義治議員、山本哲夫代表監査委員、岩永市長で、中央の山本監査委員から岩永市長に決算報告書を渡している写真です。問い合わせ、監査委員事務局、電話 69-2261、ファックス 63-4577。